マルコ福音書は4つある福音書のうちで最初に書かれたものです。おそらくマルコはイエス様のご生涯について一番忠実に伝えた人物でもあったと考えられています。そしてこの福音書は冒頭でですね、イエス・キリストの福音宣教の始めと記しました。しかしニューイングリッシュバイブル、その聖書の翻訳ではですね、ここに神の子イエス・キリストの福音が始まると書いてあるんですね。そのように訳されています。つまり始めというのではなく始まる、そういう訳であります。始まっている、福音が動き始めた、動き出した、主の業が働き始めた、そのように強調しているんですね。マルコはその福音をここに書くのだ、こう言っているわけであります。イエス様の生きられた時代、それはローマ帝国の支配下にある時代でありました。イスラエルにおける立法は形骸化していました。そのような中で生ける神に対する信仰は揺さぶられていたイスラエル民族の中にですね、生きた神、真の神を示すためにイエス様は到来されたのです。まずマルコはですね、旧約聖書の予言の言葉から始めます。2節に預言者イザヤの書にこう書いてあると語っています。しかしこの2節と3節に語られている言葉はですね、イザヤ書の言葉だけではないのです。3つの旧約聖書の言葉が引用されているんですね。だからそれは今日の言葉で言えばですね、証言集のようなものなんですね。その第一はこうです。見よ、私はあなたより先に使者を使わせたという言葉です。それは出エジプト記の言葉なんですね。神のためイスラエルはエジプトの奴隷の境遇から解放されました。でも彼らはシナイ半島のアラノを奉公したんです。その苦しい旅を導く先導者がいるから、その後についていきなさい。神の使いが先に立つから、その後についていけばいいと言われたんですね。キリストに先立つバプテスマのヨハネの登場をこれは予言しているんです。2番目はその次に語られている言葉です。あなたの道を準備させようというこの言葉、これはマラキ書の言葉です。実際のマラキ書には、見よ、私は使者を送る、彼は我が前に道を備えると記されています。つまり神が来る前に使者を送り道を整えさせる そういう意味なんですね。そして3節、3番目です。あらゆる叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと語られています。この言葉が2節で語られているイザヤ書の言葉なのです。イザヤ書の40章以降はですね、第二イザヤと言われていますけれども、それはバビロン捕囚時代のことであります。バビロンと故郷イスラエルと隔てているものは荒涼とした何もない荒野です。その荒野の向こうから声が聞こえたというのです。イスラエルの人たちはその時捕囚の身で苦しみながら西の方を眺めていたんです。彼らは涙を流しながら故郷に帰りたい、帰りたい、そう祈っていたんでしょう。その彼らに声が聞こえたと言ってるんです。主の道を整えよ、道を切り開きなさい、主は帰ってくるから、主は自分たちのところに帰ってくるから、道を整えなさい。神は必ずふるさとに返してください。自分たちは真のふるさとに帰ることができる。これはメシア預言であります。メシアによる解放の預言です。マルコはこうした数々の預言が今その通り成就されたんだ、そのようにここで宣言しているわけですね。そして救い主メシアの先駆者として登場してくるバプテスマのヨハネを紹介するのです。あのヘンデルのメサイア、よくご存知のあのメサイアは、イエス様のご生涯を歌い始める冒頭にこのイザヤ書の言葉を歌い上げました。洗礼者ヨハネがイエス・キリストの先駆けだということは、イエス・キリストこそ神である、そう証言している。洗礼者ヨハネはですね、荒野に住んでいたと記されています。荒野とはイスラエル人にとってはですね、神に導かれて通ったところという意味があるんですね。そこで神の声を聞くのです。人間の悲しみと弱さ、途方に暮れてしまうような荒野人生の中に神が来られるんだ。だからその声としてヨハネは登場するんです。彼はラクダの毛衣も着ていたと言われています。 そして食べるものはイナゴとの蜜です。全く俗世間から離れて神の人のように生きている姿を見てですね、多くの人は、あなたがエリアなんですか、それとも来たるべきあの方ですか、そう聞いたんですね。その預言者エリアという人はイスラエル王朝時代の南北二つに分かれましたけれども、その北イスラエル王朝を中心に活躍した人です。この人が預言者の時代を築いたと言われる人ですね。誠に力強くカリスマ性のある預言者でした。人々はこの洗礼者ヨハネを見て、そのエリアの再来か、そう思ったのです。しかし7節でヨハネは明確に答えました。私の後から私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない、そう言っています。そしてヨハネはただ荒れ野で叫ぶ声として実に見事な活動を開始します。だから5節にですね、ユダヤ全土とエルサレムの住民たちがこぞってですね、ヨハネのもとに来て罪の許しを受けるために悔い改めの洗礼を受けたと記されています。人々を誠の悔い改めに導くためです。彼らの心を整えてイエス・キリストを迎えるためであります。イエス・キリストこそ人間を罪から解放した、解放して神との正しい関係を与えてくださるお方であります。この罪という言葉はですね、ギリシャ語ではハマルティアという言葉です。それには的を外すという意味もあるんですね。つまり神様という的に向かって生きようとしない生き方、その姿が罪なのだと聖書は語ります。だからまずその生き方から方向転換をして神様に向かって生き始めなさい、そう語っているんですね。8節に進みましょう。私は水であなた方に洗礼を授けたの。その方、つまり私の後から来る方は聖霊で洗礼をお授けになる、そう記されていますね。ここはヨハネ福音書の方で次のように記されています。イエス様はバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになりました。この時霊が鳩のように天から下ってイエス様の上にとどまるのを見たとヨハネは証ししています。そしてその方が聖霊によって 洗礼を授ける人である、神が言われたと語っています。ヨハネは確かにそれを見た。だからこの方こそ神の子である、そう証ししたんですね。このバプテスマのヨハネという人は、人々が噂するように本当に預言者エリアに似ていました。勇敢で神様に従順な人です。それでいながら、どんな時にも自分の分をわきまえていた人でした。イエス・キリストが公の生涯にお入りになられた時、彼こそは栄えるべき人だ、そして私は衰える、そう言って自分たちの弟子たちを、自分の弟子たちをキリストに譲って姿を消していくのです。イエス様もヨハネについてこうおっしゃってますね。ヨハネは女から生まれたものの中で彼ほど偉大な人はいない、そう語っておられます。しかしそのような素晴らしいヨハネであっても厳しい戦いを免れたわけではありません。それは当時のユダヤの王であるヘロデ王によって牢に入れられてしまい、首を切られて殉教したからです。ヨハネは牢の中で信仰が揺さぶられるような苦しみにあったに違いありません。本当にあの方が、つまりイエス様が救い主なんだろうか、彼は疑ったんです。私たちも大きな苦しみにあったときに、どうしてこんな不条理なことがまかり通るのか、祈っても祈っても答えられない悲しみ、そのようなことを経験することがあるのではないでしょうか。しかし旧約聖書の預言者やですね、伝道の書、あるいは詩編、またエレミア書、エレミア哀歌、それらどの書もですね、挫折や苦しみのただ中で神様と向き合って信仰を貫いた人々の姿が描かれています。そして彼らがやがて信仰の戦いを乗り越えて神への本当の信仰にまで成長していく姿を、私たちはそれらを通して学ぶことができると思います。洗礼者ヨハネも暗い牢獄の中で、神様はあなた方を決して裏切らない、あなたが苦しんでいるとき必ずあなたの傍らに神様がいてください、その印こそあの神の子羊になるイエス・キリストの名の歌、そう指し示しながらですね、その生涯を終えたのであります。そしてイエス様の宣教が始まります。このイエス・キリストこそ 私たちを罪から解放してくださる方です。そして人間に恐れを抱かせる死の力を打ち砕いて、常しえの命の世界に私たちを導くために、この世に来てくださった唯一無比の救い主、王の中の王、主の主であります、十字架につけられて死んだけれども復活されたイエス様こそは誠の勝利者であります。だから私たちはこのイエス・キリストを信じて、聖霊による喜びと力が与えられながら、この世の旅路を歩んでいきたいものであります。祈りましょう。父なる神様、私たちがあなたの前に許されていることを感謝します。どうぞあなたの御霊によって恵みと力を受けて信仰の旅路を歩ませてください。救い主イエスキリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。